はい、こんにちは、荒垣です。今日はですね、音声で少しお伝えしたいことがあるので録音しています。なかなかね、こう文字で表しにくいこともあるので、少し聞いていただければと思います。今日、ツイッター見てたら、エクスマの藤村正弘さんがですね、こういうこと書いてあったんですね。迷ったらどちらか儲かるかで決めるんじゃなくて、どちらか面白い方で選ぶと。こういうまあ似たような言葉は多分あなたも聞いたことがあると思うんですけど、実際僕もそれがいいと思ってます。だ、やっぱりサラリーマンの時とかは、そういった選択肢がないこともあるんですけども、起業してビジネスをしているのであれば、まあ、少々儲かって面白くないことをするよりもですね、まあ、儲かるかどうか知らないけど、まあ、面白い方をやるっていう方が結果的には長く続いたり、思いもよらない展開になったりということで、結果的にはすごいいいんじゃないかなっていうのは僕も体験してます。あなたはいかがでしょうか。で、その中でちょっと思い出したことがあったので、まあ、この話とつながるんですけれども、僕のまあ大切な友人の女性が、まあ、病気で亡くなったんですね。まあ、ちょっと前ですけども、もうで、その時に、まあ、その彼女というのが何に対してもすごい前向きで、でかつこう、さっきの言葉じゃないですけど、楽しいことをこう選ぶことにおいては、まあ、達人だったんですね。もう本当すごいなっていつも思ってたんですけれども、とにかく、まあ、少々こう、なんだろう、常識とは外れてたとしても、自分が楽しいことを素直に選ぶっていう、そういうことを常にした人でした。で、まさか彼女が、まあ、亡くなるなんていうことは僕ももう想像もしてなかったんですけれども、これは本当に、まあ、僕の予想でしかないんですけれども、彼女は、まあ、息を引き取る前にきっと自分の人生に対してこう後悔だとか、いや、なんかやらなかったこといっぱいあるとかっていうのはあまり思わなかったんじゃないのかななんて考えてます。もちろん病気で亡くなるわけですから、まあ、こんな美しい話ではなく、たくさんやり残したと思うことはあると思うんですけども、ただ常日頃から楽しいことを選択してどんどんそれを行動に移していた人だったので、まあ、そういった意味では多分彼女は、あ、なんかいろいろ楽しかったなという気持ちもきっと持ちながら天国に行ったのかなっていうのを、考えてます。もちろん想像の域ですから、まあ、そんなことねえだろうって言われたらそれまでなんですけれども、ただやはり僕らは常にこういろんな選択をしているわけですけれども、特にビジネスをしていると利害関係というかですね、損得感情というか、そういったものがどうしても先に働いてしまうのは無理はないと思うんですね。でも、まあ、短期的なものはいいと思うんですけど、中期的長期的に考えた時に自分のこう心がこう揺れる、魂がこう震えるような楽しいことを選べば、おそらく人生って楽しくなるし、そして選択肢も増えるんじゃないかなっていうのを感じてます。で、僕も、起業して、その全然ビジネスって順風満帆ではなくてですね、やっぱりいろんなこう苦しいこととか辛いことあったんですけれども、その中でも、選択肢としてやっぱり楽しい方、あるいは自分の心が赴くところに、選択を常にするようにしていました。あなたが例えば今どのようなその悩みだとか苦しみの中にあるかわからないんですけど、そういう中であっても選択肢はあなたにあるはずです。だから、特にね、しんどかったりすると何かこう運命にもてあそばれてたり、何か自分以外の大きな力にこう翻弄されているような感覚になるってことはきっとあると思うんですが、それでも選択肢は自分にあるので、その中で まあ、楽しい選択をするとか、自分の心がこう動く選択をする、魂が震えるような楽しい方向を選ぶっていうことはとても大切だと思いますし、逆に、まあ、あまり考えたくないんですけど、これはもう事実なんで言うと、僕らみんな死んじゃうわけじゃないですか。その時に先ほどお話した彼女のように、まあ、不意にエンディングは来たけど、ここまで結構楽しくやりきったなって思える人生なのか、そうでないかというと、やっぱり大きな違いがあると思うんですね。で、常日頃こう目の前の仕事ばっかりとらわれてると、そういうことを考えるってい こう機会もなかなかないと思うんですけれども、僕はその仲の良かった彼女の死によってそういったことを意識して、さらにこう何だろう、楽しいこととか自分の心がこう向かいたいところに向かおうっていうのを意識するようにしているんですけれども、まあ、できればね、そんな辛いきっかけなしに、あなたが何かそういった自分の心が赴く方向にですね、少しまあ勇気は必要ですけど、選択できるようなことができれば、僕はなんかどんどんどんどん良い方向にシフトしていくんじゃないかなっていうのを、自信を持ってですね言えます。ちょっと取り留めのない話になってしまったんですけれども、やりたいようにやったらいいんじゃんっていうのがやっぱ結論ですね。うん、特に今はそのコロナのせいでこう世の中いろいろな、もう今まで当たり前だったこととか常識だとか、それまでの枠組みがどんどん崩れてきているわけじゃないですか。で、その中でやっぱりこれから大切になるのは、こう自分自身のこう個人の子ですね、子の大切さだったり、まあ、どう他人とこう優しくつながるかっていうことじゃないかなと思うんですね。 SDGs とかってやっぱその考え方をこう分かりやすくしたものだと思うんですけれども、うん、やっぱりそうそう、ちょっと話が脱線しちゃうんですけど、昨日いろいろネットで調べてたら、スウェーデンかどっかのジーンズメーカーが障害保証をつけてたんですね。だからその製品に対して、まあ、修理したりそういうことを、まあ、生涯やりますよっていう保証をつけたっていうのを見たんですけど、ジーンズってある意味こう、まあ、例えばそのジーンズ好きな人からしたらすごいこう価値のある生地だとか価値のあるものってあると思うんで、そういうのは除きますけど、普通の人からしたら、まあ、消耗品じゃないですか。だからジーンズみたいなものにそういった障害保証をつけるって最初僕はびっくりしたんですけど、そのメーカーは取り組みとして他にもそのできるだけその水を使わないように、ジーンズとかってすごいこう水使うらしいんですね。アパレル全体そうなんですけど、例えば T シャツとかでもものすごい量の水を使うらしくて、SDGs が叫ばれてる中、やっぱりアパレルってなかなかその SDGs に踏み切れないところあるんですけど、さっきお話したようなジーンズのメーカーさんはそういうふうに破れても修理を世界中でできるようにそういうショップを整えてるし、でそもそも生産の時点でいろいろなことをこう省けるものを省いたり、できるだけ環境に優しくということをしているんですけど、値段もね確か2万円ぐらいだったんで、まあ、普通のジーンズより若干高いかなっていう程度なんですけど、僕はあまりジーンズ履かない人なんですけど、なんかこのジーンズ欲しいなと思いました。うん、やっぱりその SDGs 的なことを自分がやってるという満足感もあるのかもしれないんですけど、そういう選択ができるし、そういう選択をした会社と同じこう方向を向きたいなっていう気持ちになるので、そういった意味ではちょっと話が元に戻しますけど、今はそういったメーカーさん、ジーンズメーカーの話だったんですが、ビジネスにおいては全然そのスモールサイズの僕らのようなビジネスも同じだと思うんですね。どんな風に自分のやりたいことをこう表現するかということがすごい大切で、それに共感する人が集まるということで、 それを考えるときに、やっぱり変にこうなんだろう縮こまるよりも、やっぱりやりたいことをやるしかないっていうのがあると思うんです。だからちょっとね、自分は肩にはまっちゃってるなとか、いつもなんか思考形態がいつもなんか変わんないんだよななんて思ってる方は、ぜひですね、心の中でもいいし、実際に声に出してもいいんですけど、やりたいようにやるぞっていうふうにこう勢いをつけるのもいいかもしれないですね。うん。で、最後にですね、これもなんか話がちょっとつながってるんで紹介したいんですけど、まあ、ジャズトランペッターでも亡くなったんですけど、有名な、まあ、ミュージシャンで、マイルス・デイビスっていう人がいるんですけど、彼も、彼もね、そのジャズっていう、その、ある種型にはまった音楽をぶち壊してきた人なんですけども、彼がこういうこと言ってるんですね。やりたいようにやらなかったら感じるものも感じられないからなっていうことを言ってるんですね。だからまず最初にやることは、僕らはやりたいようにやる、そこじゃないかなと思ってます。はい、いつもにも増して取り留めのない話になっちゃいましたが、何かあなたの、参考になればとても嬉しいです。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。